FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。今日は公益財団法人駿河企画観光局の CMO 企画開発部長の片桐優さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
この駿河企画観光局、なかなか喋る時にも頑張って喋ろうという感じの
噛みそうになりますね。
名前なんですが、新しくできたというよりも名前が変わった、
はい、そうですね、
という団体ですね。
そうです。
ご紹介いただけますか。
はいはい、もともとはですね、静岡観光コンベンション協会って、これもまた噛みそうな名前なんですけれども、うん、こちらがですね、やるですね仕事の内容とかがちょっと変わって、こういった名前の団体になったという感じですね。
うん、はい、よく観光協会というものもあったりしますけれど、はいはい、つまり地域一帯の観光についてで司っている、
はい、そうですね。一番大きく変わったところで言いますと、もともとは静岡市と旧清水市の、観光をやっている団体だったんですけれども、まあ、この度、それ以外のですね他の自治体も含めて、うん、まあ、具体的に言うと、藤枝市、
はい、
焼津市、うん、島田市、うん、牧之原市、吉田町、うん、川根本町っていう静岡の中部地区の7つの自治体の、はい、観光を盛り上げていくような組織に、ちょっと変わったので、
うん、
こう名称を駿河企画観光局というふうに、変えたという感じになりますね。
うん、これ片桐さんは今までどんなお仕事をしていたんでしょうか。
はい、もともとのお仕事ですか。うん、はい、ここにですね来るまでは、クックパッドっていうレシピサービスの、
お世話になっております。
本当ですか。本当ですか。使われてます。
はい、はい、
そこでですね、マーケティングですね。マーケティングっていうと何やってるのかって言われるので、より分かりやすく言うと、うん、法人のお客様ですね、
はい、
まあ日本の代表するような食品メーカーの、うん、お客様に、お客様の商品を使ってこんなレシピとかを提案するともっと商品使われますよとか、うんうん、今こういうような商品が求められてるから作るといいですよとかですね、うん、まあ、そんなことを、こう提案したりとかですね、それを、じゃあクックパッドの中で、一般の人にこうやって伝えてみましょうかって、まあ、広告とかコミュニケーションですね、そういったお手伝いをしたりとか、まあ、そんなことをしている部の、責任者をやっておりました。
はあ、はい、それが静岡へ、
はい、
どういういきさつがあったんでしょうか。
ですね、もともと私地方創生とか、観光の仕事がしたいなというふうに思っておりまして、たまたま去年の8月くらいに、ちょうどその静岡観光コンベンション協会というところが、まあ、マーケティングの責任者を募集してますよ、
公募してたんですね。
公募しました。皆さんエントリーしてくださいねっていうのがあったので、はい、うん、まあ、それにエントリーをして、入ったという感じですね。
じゃあ書類選考があり、
そうですね、はい、
面接があり、
はい、面接ありました。
何聞かれました。
面接で聞かれたのは、これ若干笑い話なんですけど、市長の田辺さんに、はい、静岡市に来たことはありますかって聞かれて、
はい、
ありますあります、浜松に行ったことありますっていう話をしたら結構苦い顔をされてですね、なんかそうだよな、静岡市来てないよなって自分で思いましたっていうぐらい、ある意味こうあまりこう静岡に縁とゆかりがあんまなかったというところですね、はい、その時までは。はい、
なのに、
はい、
何が有効で、
はい、
活用されたんだと思いますか、自分を。
自分を何ですかね、なんか、なんでなんだろうな、今度聞いてみようかなと思いますけれど
意気込みみたいのは、
意気込みはね結構語ったつもりなんですけれども、うんうん、なんかあんまり最近その面接してくださった方にもちろん会うわけなんですけれども、あんまりその意気込みがあったから採用したみたいな話はなんかあまり聞かれなくて、僕もちょっと今度なんで採用してもらったのか聞きたいなと思いました。
はい、で今はそれでは駿河企画観光局で一体どういう作業をしてらっしゃるんですか。
はい、一番ですね力を入れているのが、この中部地区、先ほど申し上げました、うん、7つの自治体の、観光のですね戦略を考えることを、 市場調査をしたりとか、ですね、各、市町にヒアリングに行ったりしたりとかですね、そんなことをしながらですね、うん、考えております。戦略っていうと何なのっていう話になるんですけれども、うん、まあ、分かりやすく言うと観光ってやっぱあそこに行くとあんなことができるっていう、うん、そういうイメージがすごく大事な、業界なんですけれども、どんなことができる場所なんだっけここはっていうのを決めていくことが非常に大事かなと。 PR するにしても何ができる場所なんだよっていうふうに一般の人にですね教えてあげないといけないかなと思うんですけれども、うん、それをですね、まあ、考えたりとか、してるような感じですね、うん、
じゃあ今までは縁もゆかりもなかったこの静岡市というところに来ることになって、
はい、
どんな町かなっていうイメージってまずどんなふうに考えてらっしゃいました、この静岡市って。
もう本当に静岡の方に失礼な話なんですけれども、私浜松のイメージがあったので、うなぎなんだろうなと思ってきたら全然うなぎじゃないなみたいな。
でも吉田は
吉田はね、そうですね、うなぎがあるんですけど静岡市って意味でいくと、でなんとなくなんですけれども、もうちょっとね逆に都会なイメージがありました。都会っていうかですね、もっと全般、僕の地元埼玉なんですけど、埼玉の埼玉市ってとこなんですけど、もっと郊外でこうベッドタウンみたいな感じなんですよ、
はい、
それを結構イメージしてたんですけれども、うんうん、来てみたらちょっと市街地から車で走ったらもうすごいいい意味で田舎というか、うん、自然がすごいあって、
川も山も
海もあって、はい、あとですねすごくなんていうんですかね、広いなっていう、うんうん、
広いです
ところがありましたね。
一時期全国一広かったですから ね、合併の時に。
あとは事前に思ってたのは、そうですね、来る瞬間に合併したってことを気づいたんですけど、もともと僕サッカーやさんで、
はい、
清水がすごくサッカーが強くて、高校サッカーからすごく強くて、うん、もう清水といえばサッカーどころだなっていうイメージ、ね、
エスパルスは未だに清水エスパルスですからね。
ですね、そうですよね、はい、そんな感じのイメージを持ってきたんですけれども、うん、来てみたら結構本当にあすごいそのまま自然が残ってるような、うん、結構こんなにいい意味で田舎なところなんだなというふうに思いましたね、うん、
まあ、コンパクトシティというのを売りにもしてるんですけれど、はい、その割にはじゃあ割と国内に届いてないですね声が
そうかもしれないですねなかなかやっぱりイメージがあんまりされにくいのかなっていうところですね。ただ響きがすごく静岡っていいので、
名前
のですね、静岡っていう字もそうですし、うん、すごくいいイメージはあるんですけど、具体的にこういう場所なんだろうなみたいなところっていうのはあんまり なかったですね正直、はい、
まあ、ちょっとホラーな、ね、ゲームです、はい、サイレントヒルというのがあってそれ静岡だなっていう話もあったりしましたけど、
あ、そうなんです、確かに
ちょうどサイレントヒル
で、本当だ、そうですね、私ちなみにそのゲームやったことありますけど、
なるほど、なるほど、で静岡に住んでいると気づかないことを片桐さんのような方たちが来てみてくださると、きっといろいろそうやって気づかれるんでしょうね。
そうですね、よく静岡の方に何か自分たちで生活習慣いろんなところでここはちょっと変わってるなとか、他の、まあ、例えば県とかと違うなっていうところなんか言ってくださいっていうと、ないって言うんですよね皆さん。
わかります、
わかります、ないって言うんですよね、
うん、
よくいろんな市に行くじゃないですか、さっき言ったなつし、はい、いろんなところに行っててないって皆さん言うんですけど、うん、川根本町に行った時に、その町長の方が、まあ、茶をよく飲むことぐらいかなって言われたんで、うん、まあ、そこじゃ一応掘ってみようと思って、どのくらい飲むんですかって聞かれたら、まあ、まず朝起きて飲むじゃん、ご飯食べながら飲むよねって言われて、うん、ちょっと待とうって、ご飯食べながら飲むっていうのはそれペットボトルのお茶とかじゃないんですよねって言ったら、当たり前だろうと、急須に入れたお茶飲むよねって言われて、同意を求められたんですけど、飲まないです、はい、関東の人間は飲まないので、皆さん気づいてないかもしれないですけど、食事中に急須からお茶を入れて飲むなんて優雅なことをされてるのは多分静岡の方がの特徴だと思いますけれども
ですってね、はい、これはね、皆さん食後に緑茶を飲まれることはあっても、
食後に一服飲むっていうのが普通で、う
ん、
はい、
まさか食べながら飲んでるということはしない、そうです、
食中に飲むっていうのはなかなかしないので、うん、結構驚きでしたね、
うん、そういう言われてみれば的なことが多いわけですね、うん、でもこれって観光につながってきますか。
そうですね、私は逆に言うとこれが観光につながることだと思ってまして、うんうん、観光って大事なのはその場所でしかできないとか、うん、その場所にしかないからわざわざお金と時間をかけてそこまで行ってそれを体験するっていうことなので、うん、他の地域と 違うことが大事なんですよね、
うんうん、
なので他の地域と違ってお茶を食事中に飲んでいるとかですね、よりたくさん飲んでいるとか、作ってるだけじゃなくて飲んでるのも全国で一番なので、
はい、
まあ、そういったところはすごく観光に使える要素だなっていうふうに思ってますね、はい、
食事中にお茶を飲むことが観光に使えるって発想ないですもんね、住んでれば。
そうみたいですよね、なんか、うん、まあ、ありふれてるものなので、お茶で観光って一体何なんだって皆さん結構言われるんですけれども、うん、すごい大きな可能性があると私は思いますね。
まあ、一つ一つそういう魅力発掘というふうな内容で歩かれてる。
そうですね、うん、はい、各自治体に一番力入れてるのは、先ほど考えてますって言ったんですけど、うん、まあ、座って考えてるわけじゃなくて、いろんな場所に行って実際いろんなものを体験したりとか、まあ、見たり人に話を聞いたりとかをして、まあ、先ほどおっしゃっていただいたように、よそ者ならではの視点で、あ、こんなに他と違うところがあるんだとか、そういうのを見つける作業に時間をかけてますね。
うん、4月に静岡にお住まいを持たれてから、
はい、
まあ、この秋がやってきました。まだ1年は経っていないので、はい、なかなか全部網羅するわけにはいかないと思うんですが、
はい、
春からで何か印象に残っていることってあります？
そうですね、すごくたくさんあるんですけれども、うん、まあ、いくつか、挙げると、例えば島田市の蓬莱橋って、はい、有名な長い橋ありますね、木のちんとり橋、
はいはい、
まあ、そことかやっぱりなかなかすごいなっていう、景観がすごいっていうのもあるんですけれども、あそこ風強い日がものすごい怖いんですよ。で、木の橋だから微妙にきしんだりとかしますし、手すりみたいなのが
低いですよね。
低いので、はい、すごいやっぱあの場に立ってあの中にこういると、すごいこれは体験だなということで、しかも橋をこう渡るって、なんかちょっとある場所からある場所、別の場所に移動するって感じじゃないですか。すごいやっぱりいいところだなって思いますし、まあ、あとあれですよね、両郷地の方とかもそうですけど、はい、やっぱ茶畑がやっぱり、これもね、やっぱり地元の方からすると、あれを見ると農作業をさせられる
思い出が、
それをやらされる思い出しかないから嫌だなって言うんですけど、僕みたいなやっぱ外の人が見るとやっぱすごい、どこにもあんな景色は見たことがないので、まあ、すごいやっぱり素敵だなって思いますし、
あれですよね、しかもその山あいに畑を作っていくっていうことがすごい知恵だったろうし、
そうですよね、
で今もそこに行くために結局全部手作業でやらなきゃならないっていう、あの風景を見ると、やはり茶畑って平らなものだと思ってた方はびっくりするみたいですね。
そうですね、あれは本当にびっくりしますね。平らなところはそれはそれでね、牧野大地みたいに良さがあるんですけれども、やっぱりとにかく茶畑が一面にあるっていうのは、皆さんにとっては労働を思い起こされるかもしれないですけど、確かにするとやっぱりすごく素敵な風景だなっていうふうに思いますね。
新鮮な静岡について語っていただいていますが、それではそんな片桐さん、さらに片桐さん自身の中身についてもこの後伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は公益財団法人駿河企画観光局、これは元の静岡観光コンベンションだったんですけども、その企画開発部長片桐優さんにお越しいただいてお話を伺っています。今この聞いていただいているのが岡村康幸の曲、選んでいただきました。
はい、
どんな思いで、
はい、これ私の自分で勝手に置いてるテーマソングなんです。
出囃子だったりプロレスラーの入場曲みたいな、はい、
そうですね、
この曲が聞こえると、はいはい、片桐さんがやってくると、
やってくるっていう設定の曲になっております
どうしてでしょうね。
あ、これ僕タイトルがもそもそもまず好きで、うんうん、なんか素敵じゃないですか。なんかこう、
あの子僕が
一人の女の子に見えたら
どんな顔
するんだろう。
長いタイトルですけどね。
そうなんですよね僕はなんかこう自分がやる、まあ、仕事だけじゃなくて、まあ、いろんなことに対して、まあ、よく自分のところで一緒に働いている人間にも言ってるんですけれども、まあ、サプライズって結構大事にしていて、
うん、
期待されてることの、まあ、斜め上をやりたいな、うん、常にそういう風にしたいなっていう風に思ってるので、まあ、それを一番表している曲がこの曲かなということで、
はい、自分らしくなってくるわけですね。
そうですね、これを聞くと、まあ、例えばこうですね、 まあ、このぐらいでいいかなって妥協しようとしてる時に、うん、まあ、この曲を流すと、いやダメダメだ、俺はロングシュート決めなきゃいけないし、まあ、その時にみんなね、あの子がどんな顔してるかっていうのは思い浮かべながら、ちょっとロングシュート決めなきゃいけないなっていう、まあ、スイッチ入れるために聴いてる曲なので、
うーん、はい、面白いですね。
あ、そうですか。
うん、自分なりの、まあ、テーマを決めて、その生き方、道筋みたいなものが具体的になるってことですね、歌で。
そうですね、はい、よく仲いい、仕事前の仕事職場仲間とかと、うん、まあ、自分の矜持だよねっていうことを言ってたんですけど、まあ、僕の矜持を曲にすると、うん、岡村康之のこの曲になったっていう、はあ、
一緒のお付き合いになるわけですね。
一緒のお付き合いですね、
はい、いつか岡村さんと会いたいですね。じゃあ、
そうですね。
まあ、あの、今回はお仕事で、はい、埼玉にご家族は残して、はい、静岡市単身赴任というふうに伺っています、はいはい、お休みの時とかどうなさってます？
休みの時は、まあ、たまにですね、東京に帰ったりすることももちろんあるんですけれども、静岡ですね、のこの 中心地から、まあ、ちょっと離れてるところとかですね、平日行けないところにですね、まあ、車で見に行ったりとか、うん、まあ、あとは僕はあの、まあ、普通に取り留めもない話になっちゃうんですけど、まあ、本読んだりとか、うんうん、まあ、普通に音楽聴いたりとか映画見に行ったりとか、まあ、そんな感じで時間使ってることがこっちにいる時は多いですね、
うん、
はい、
ゆったりと暮らすっていうこともお好きなんですね。
あ、そうですね、はい。
あの、いただいた実はシートのところにですね、はい、趣味に家事全般ってあって、あ、なんていういいお父さんなんでしょう、いい旦那なんでしょう、ね、と思ったんですけど、
これ最近ね、あれなんですよね、帰るのがたまになのでできてないんですけど、うん、向こうにいるときは基本的に僕まず洗濯すごい好きなので、自分のものを自分で洗うんですよ、うん、もうマニアックな話なんですけど、洗剤を使い分けてて黒いやつとかは黒いやつ用で、ジーンズとかジーンズ用で、こういうなんか今着てるのが白いシャツなんですけど、白いシャツは白いシャツ用、その他全般用みたいな4つぐらい使い分けててですね、
まあ、男の人がやるとそういうマニアックになってっちゃう。
あと掃除もなんかこう自分が苦労してやる掃除が好きっていうよりかは、いろいろですね、あの、新しい洗剤を買ってきたりとかして試すのがすごい好きで
これすげえ落ちるみたいな感じですね。
あの、僕人に言われたんですけど、掃除が好きな人は掃除って、あの、短期らしいですね。
あ、
はい、すぐ結果が分かるじゃないですか、掃除ってすぐ終わったらもうすぐ綺麗になってると、はい、仕事とかでほら時間が経たないと成果が見えないことがあるんですけれども、うん、お前典型的な短期だなって言われたんですけど、まあ、その通りだなと思いますね。
それ仕事とこうバランス取れてるんですかね、じゃあ両方やることで。
そうですね、そうだと思います。仕事上の成果ってなかなか目に見えにくいですし、自分でコントロールできないことも多いですけど、うん、例えばお皿洗うとかだと、こうシンクの中に入ってるやつをこういう順番でこう入れていくとこう綺麗に終わるよなっていうの、それやれば実際そうなるので、
はい、はい、洗い桶にこうね、はい、体してちゃんと洗ってっていう。はあ、
そうなんですよ。なんで家事全般すごい好きで真面目にあの人からうちに来てやってくれないかってお金ですかって言われたこともあるんですけど
そっちの
それは趣味だからやらないって。
あ、そっかそっか、
はい、
趣味の部分に残しておきたいっていうことですね。はい、うん、ご家族は静岡に連れてこられたりしないんですか？
そうですね、休みにですね、うん、2、3度連れてきたことがあります。先日もあの大道芸ワールドカップありましたけど、はいはい、連れてきて一緒に見に行ったりとかしました。
いかがでした？
いやー、なんかですね、僕初めて見たんですけど、こんなことができる人が世の中にいるんだっていう。
そうですよね。
そうですね、思いつきもしないような形で本当にびっくりして、特に僕はあのナイトショーが、うん、あの、良かったなと思いましたね。いろんなあのパフォーマーの方が全部一個でこう一個のストーリーみたいになってるんですけれども、はい、すごい素敵な形で、あ、こんなのが年に1回来てくれるなんていいとこだなって思いましたね
あ、埼玉にいらっしゃる時はやはり全然その情報はなかった？
なかったですね。で、自分のところで、まあ、市場調査って、まあ、アンケートみたいなのをしたんですよ、全国の方に。でもやっぱほとんど知ってる方がいらっしゃらなくて、これはもったいないなというふうにですね、思ってますね。
そうなると遊びながら、はい、休憩の日でもお休みの日でも、はい、全部仕事に密着していくってことなんですね。
そうですね、まあ、逆に言うと日常の仕事が遊びなんじゃないかっていう話もあるんですけどそうですね、はい、
幸せのような不幸のよう な,
そういうような感じですね
これしかも学生時代っていうのは大学院まで出てらっしゃるんですけど、
はい、
どんなことを お勉強なさったんですか？
大学大学院とは、僕実は研究職になりたいなと思って勉強してて、まあそれちょっとやめて、今のようなというか、まあ一般的な企業に入ったんですけれども、勉強してたのはですね、まあ簡単に言うと心理学とか哲学とか社会学とか、それ全部ひっくるめてアメリカ文学をやってたんですけど。
え、最終的についたところが思ったところと
違いますあれなんですよね、本って、まあ、ちょっと話長くなっちゃうんですけど、こう書かれた時代の、まあこうなんていうのかな、人間の考え方の枠組みとか、まあ、常識とかそういうのがいろいろ出ちゃうものなんですよ、まあ、それをこう一個ずつ読み解いていって、まあ、ある時代の、ある人たちの、まあ、ものの見方とかはこうだったとか、そういうのをですね、まあ、勉強してたんですよ。
面白いですね。
なのでその時ですね、1990年代の後半ぐらいに学生だったんですけど、まあ、2000年とかになったらきっとこういうことが流行るだろうとか、そういうの予測をですね実はしていたことがありまして、大学の友達と、こう結構ですね、まあ、こんなところで言っても何なんですけど、当たってたっていうのが。
披露していただいていいですか？
披露していただいて、例えばですね、ソーシャルネットワーク、いわゆる Facebook とか、はい、SNS とかですね、まあ、そういうのがこういう形で、まあ、流行るだろうねであるとか、まあインターネットサービスについては結構こういうものが出るだろうなとかっていうのは一個当たりましたし、あとはすごいいわゆる家とかインテリアに対してお金が結構流れるだろうなっていうので、そこでまあニトリさんみたいなですね、ああいうところがきっと出てくるだろうなとか、それは結構当たりましたね。
それをアメリカ文学を研究することで分かっちゃうんですか？
そうですね、僕はアメリカ文学をやってたのはあくまでそういう人間の精神的な構造とか、人のなんかこう考え方とかを理解するためのなんか題材として使ってるっていう形で、逆に言うと僕はアメリカ文学と、まあ、英文学を6年7年間以上研究してるんですけど、英語あんまり堪能じゃないです読めたりですね、書けたりとかするんですけど、はい、話せと言われるとですね出てこないかったりとか、聞けと言われてもですねなかなか難しかったりとか、そんな感じの学生生活でした、はい、
まあ、書く文字ね、どうしても文が違いますからね、喋ってるのとね、
というか、まあ、あと実地で使ってないここなんですけど、
はい、今ちなみにどんなご本読んでらっしゃるんですか？
今読んでるのは何かな、まあですね、一個読んでるのは東博樹っていう、はいはい、まあ、哲学者ですね、の最近書いた本を、まあ、読んでたりするのと、小説だと、まあ、スペインのすごく有名な小説家がいるんですけど、まあ、その人が書いている、それからこうミステリーみたいな感じの本とかを読んでますね。
それのまた仕事にきっとつながっていくんですね、どこかで。それじゃ
あ、それがですね、つながると思うじゃないですか、はい、もう私その研究やめてから本はもう娯楽として読もうっていうのを決めてるので完全にもう娯楽になっちゃってますね。
あ、じゃあそれはお楽しみで、はい、少しはね気を抜いていただかないとね、
はい、そうしております、はい
FM ハイ日曜サロン、今日は公益財団法人駿河企画観光局、その企画開発部長片桐優さんにお越しいただいてお話を伺っています。
片桐さん、静岡とのお付き合いはまだまだ始まったばかりという短い期間ではありますけれど、
はい、
これからの静岡、はい、展望としてはどんなふうにご覧になってます？
そうですね、先ほどお話ししたみたいに、やっぱり他の場所と違うことがやっぱりたくさんあるところなので、まあ、それをですね生かして、まあ、外に向けて、魅力をですね発信していくっていうことが結構大事になるかなと思っておりまして、まあ、そこにですね力を入れていけば、まあ、いろんな形あると思うんですけれども、まあ、ハッピーな形に成長できるんじゃないかなっていうふうに、まあ、個人的には楽観的に考えてますけど
、はい、その成長ってお話がありましたが、はい、まあ、これからのその人口のことなどもいろいろ問題視されていることを考えていくと、はいはい、観光で財源を上げていくっていうのは厳しい時代に入ってきますよね。
そうですね、単純に僕はこう量と質っていうふうによく考えてるんですけれども、うん、人口って量で考えるともう減っていくしかないことだというふうに思ってるんですね、うん、 私はそこを、まあ、いる人たちの質という問題で、クリアしていけるんじゃないかなというふうに思ってまずおりますと。で、その質の高い人材がたくさんいることによって外に対して自分たちが持っている資源とか魅力とかを、高い値段で、気持ちよく買っていただくってことができるんじゃないかなと思ってまして、必ずしもですね、人が減っていくこととか、がイコールで都市としての成長を妨げるものではないと。私、田辺市長が言っている世界一になるんだとかですね、世界有数のっていうのは僕はすごく素晴らしいビジョンだなと思っておりまして、別に世界一っていろんな形があると思うので、うん、世界の中で他にないような形の、まあ、充足豊かさがあるような場所に、できるようなお手伝いをですねしていきたいなというふうに思っております。
何年くらいかけていけそうですか？はい、
そうですね、やっぱり10年20年、ね、30年ぐらいやっぱりかかることだと思いますし、うん、逆に言うと私みたいな仕事をする人間はそのぐらいのスパンで考えながら、うん、やんなきゃいけないなっていうふうに思ってます。
なるほど、はい、静岡はそのくらい踏ん張り効きますか？
いや、どう考えても効きますよ。
そうですか。
これだけなかなかやっぱりいいところって可能性あるところってないと思いますので、うん、なんかぜひ皆さんと一緒にそんな場所にしていくことができたらなと思っております。
そうですね、まあ、今日は外からの目というよりも一緒にやはり支えてくれる一人としてね、力強い言葉をいただいてきました。公益財団法人駿河企画観光局企画開発部長片桐優さん、ぜひまた近々お見えいただきまして、はい、続いて静岡人をもっと鼓舞していただきたい。
ぜひ機会があればよろしくお願いします。
はい、岡村康之用意して待っております。
よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。